経済総合分析手法のお時間です。本日もよろしくお願いいたします。さて本日は疑似共感と適材適所という五行間の使い方についてお話ししたいです。さて疑似共感というのは何なのかというと、共感というのは私たちの社会を作っていく礎なのですけれども、やはりこれを何とかして人間関係を作りたいからと、何かが好きなふりをしたりとかして、そこで付き合いのきっかけを見つけようとすることはいいんですけれども、そこから先もそうですね、私これが好きなんだとか、それだけでつながるというだけではやっぱり疑似的な関係なんですよね。やっぱりそう、人と人との直接的なコミュニケーションというのに発展をしていかない、その状態を疑似共感と言おうかなと思いますね。で、疑似恋愛もそうですよね。本当の恋愛ではなくて、そのごっこをしている状態ですよね。そしてそれを解決する方法というのの一つとしてですね、その自分のタイプと相手のタイプを見る小高乙情報の中の自分がどのタイプかというのを見ることによって、で相手の方がどのタイプかを見ることによって、その関係性を整理をしてみる、そのことによって少しずつ一歩を踏み出していって、本当の思いと行動というのを伝えることができるかもしれないという、そういうふうな整理ツールとして五行間をお使いいただけるかなと思います。そして適材適所ということについてもそうなんですね。あるプロジェクトをしました。でそのプロジェクトは、音楽プロデュースでありましたと。音楽イベントのプロデュースをする際にアーティストさんがオツな人であったけれども、プロデューサーさんがホーの方であった場合、そのオツの人がせっかく持っていらっしゃるその、萌えであるとか、そうですね、共感であるとか、そういったものを存分に理解ができない可能性があります。なのでそこを理解できる方に加わっていただくということですね。例えばこの女王の人ですよね。女王の人であれば理解ができますね。その萌えという感情も理解できるし、共感という感情も理解ができますね。で、だからプロデューサーとして新たに女王の方を迎えるということが適材適所であるわけですね。でその際にやはりその既存の役職というものにとらわれていては、なかなか適材適所とはいかないわけですね。でこの私の五行の形ですね、木火土金水を小高乙情報と読み書いたものですけれども、これをですね、実際お使いをいただいて皆さんからやはりご評価をいただく、そして安心と納得をいただくということですね。その積み重ねによって普及していくかなと思うんですけれども、でだからやはり私が何をしたいかというと、やはりその疑似共感の発展的解消とですね、適材適所の実践ということを私はこの実践をしてまいりたいなと思うんですね、皆様と共に。でその五行の図をぶら下げてね、それをやっていきたいんです。でそれも頭ごなしに言うんじゃないんですよね、かもしれないなでもいいんです。そこの中で、そのワークの中で気づきがあって、それを自主的に取り入れていっていただければなと思うんですね。でそれはやはり自主的で自由であるべきだと思うんですね。で解決しよう解決しようと思われなくて、その知的好奇心でもいいし、何らかのその好奇心によって始められるというのもいいかなと思いますね。で本当にこれだから楽しいんですよね。だから本当に大切な人との関係が、もっとつながりたいのに、氷の薄氷の上を歩んでいるかのような、少しぎこちなさがあるというか、冒険しているようなというか、何かつながっているようでつながっていないなというようなご不安をお感じの方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ一度お声掛けいただければ、私でよければ相談に乗ることもできるかなと思います。で、それは疑似共感ですよね。適材適所については あともう少し何かがあればこのチームもうまくいくのになというような思いをお持ちの方々、チームリーダー様がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただければ、あともう一歩のアドバイスを、まあ、私がさせていただくことができるかもしれません。だからそうですね、疑似共感と適材適所って何だろう、陽と陰、本当も全くのこう正反対のイメージがあるんですけれども、どちらもこう課題という意味では一緒なんですよね。この人間関係の課題という意味、そしてこの、まあ、5つの風、これでまあ表現が可能であり改善が可能な関係性ってことですね、うん。でその際にやっぱ既存のやっぱ役職であるとか既存のやり方方法論というものに、まあプライドをお持ちの方もいらっしゃるでしょう、まあ、けれどもこういう見方もあると。で、まあ私自身がこれの手前の4つの風というのを考えていましてね、でそれがもう一つあるなというふうに気づいて5つになった時ですね、なかなか私のプライドとの葛藤もありましたよね。それもなかなかその新しい発見をした時にそれを受け入れて次の一歩を進むっていうのはやっぱりもう自らのプライドが関わってはくるんですけれどもね、うん、でもやはりこのより大きな五行という伝統を知った時にぜひこの木火土金水に当てはめてみようと思いまして、そしてどういう変化があったかというと、やっぱりこの火と金ですね、火と金というものの、まあ、位置が逆になりましたね、その時に。でまたさらに新たに発見がありまして、こう情というものが金であるなと、むしろ金であるなと気づいたりしましたね。やはりこう活力を与えるんですね、情という人たちは。ビジネスメンタルの両面でこう活力を上げ、そして小と大津の方というものにやはりこの需要を差し上げるってところですよね。やっぱ気分を盛り上げることによって元気を提供していくという、まあ、そういう役割ですよね。で、まあ、やはり萌えと共感の両方が理解できますからね。私もそうなので、ぜひぜひご相談に乗れたらなと思います。だから疑似共感とか抱えてるなとか、もっと適材適所なチームワークをやってみたいなと思う場合は、まあやはりそう今までのプライドにとらわれずに、やはりあの新しい扉、そして新しくて、まあ伝統もあるんですよね、五行ってね、本当に。で私もその五以上あるかとか考えても見るんですけどね、やっぱり五でありましたね、うん、4と5の差は大きいですよね、本当。4って言ったらまあ 2×2 なのですぐ思いつくんですけどね、 PDCA も 4サイクルですからね。でもね、やはりあの5サイクルです。その新しい発見というのを皆さんとぜひ分かち合いたいですね。そして実践をすることによって疑似共感や、そして適材適所の実現といった課題がですね、あのできるはずですので、あのぜひ皆さんと一緒にね、あの務めさせていただければなと思います。本日もご清聴いただきありがとうございました。木下博之がお届けいたしました。それではまた来週よろしくお願いいたします。